こんばんは。ポップカルチャー裏切らない第112回です。今回は、久々に、映画の回でもと思いまして、一人で喋っていこうと思います。結構ね、その映画の話とかは、印象に残った映画の話とか、あのポップカルチャー定期検診とかでやってるんで、喋ることも少なくなり、あとノートですね、文章の方で書くことも多いので、減ってますけど、ちょっとついこの間ね、某は恐れていると、哀れなる者たち、これを2本並べてみて、その2本並べてみて非常に疲れたんですけど、その並べてみたことで思ったこととかもあったので、ちょっとこうね、セットで喋って行ってみたらいいかなと思ってですね、喋ってみようと思ってます。僕は恐れているを午前中に見て、もうわーっとこう打ちのめされるみたいな感じで、そっからしばらく空けて別の映画館で哀れなる者たちを見て、これ哀れなる者たちもうね、1ヶ月ぐらい公開から1ヶ月ぐらい経ってますけど、本当にありがたいことにね、中洲太陽というもうすごい古い福岡の映画館があるんですけど、そこが未だ1日3回上映しているというですね、非常にありがたい上映回数をやってくれてたおかげで、夜になる前にね、帰り着くことができるぐらいの時間で、この2本を3時間と2時間半の2本を見ることができたということで、もう流したいよね。今の劇場はちょっと閉まっちゃうみたいでして、あの辺の街並みもちょっとね、また変わっていくのかなという、そんなね、感傷にもちょっと浸りつつっていう感じだったんですけど、そういう風に、ちょっと奇跡的な組み合わせでね、哀れなる者たちもう配信まで待たなきゃと思ってたんで、ね、見れてよかったなっていうところで、この2本並べてみてやっぱ思ったというか、2本ともその、主人公のね、人生の、ある、特定の期間、某はねすごい短めの数日間の話で、哀れなる者たちも数年、1年も経ってないのかな、あれは。すごいスピーディーな話だったわけですけど、それぞれね、別の切り口でこう人生そのものを見せつけるみたいな作品だったので、それは疲れますよっていう話でね、某は、もうノートの方に結構濃いめの感想とか解釈みたいなものを、書いていて、哀れなる者たちも書き上げてはいるので、いずれはアップされるんですけれども、そうですね、2本並べてみて見たからこその感想とか、そのノートにちょっと書きこぼしたものみたいなのをポッドキャストでは喋っていけたらなと思うんですけど、2本並べてみると浮かび上がってくるのが、これが某の方は母と息子で、哀れなる者たちは父と娘の話で、非常にこう自分事としてね捉えられるっていうことで、非常に主観的な目線が入ってこざるを得ない2本だったというところで、その生活とかね、人生のこうもたらされ方がかなり強かったなと思って、だからね、そこの疲労感は非常にありましたけど、やっぱり充実した感じでしたね。おすすめはしないですけど、1日でこれ2本見るのは、でも体験としては非常に貴重だったなと思いますね。そのボーノと哀れなる者たち、そこまでね、共通項があるわけではないんですけど、 何でしょうね、やっぱりこうでも弱さと強さの対比として見えたなと思いますね。やっぱ棒が弱さで、哀れなる者たちは強さでみたいなところで、まあ逆に言えばまあ反転してね、またそれぞれの中に、まあ、強さと棒の中にやっぱ母の強さと、で哀れなる者たちはやっぱ男たちの弱さみたいなのが照らし出されてたりとか、まあ、非常にこうなんか対照関係にあるなっていうふうにも思いましたね。だからまあ今これが多分こうね時代の何でしょう、一つこう象徴してるような作品のこうコントラストなのかなっていうのは思いましたね。じゃあまあそれぞれについてちょっと喋っていきたいんですけど、ボーの方ですね、ボーイズアフレイド、ボーは恐れている、ということで、まあ母と息子の話なんですけど、まあ、僕自身ね非常に、まあ、過干渉かつ先回り系のね母親を持っていたんで、まあなんかまあそのこのそのねなんか度が越した時の怖さみたいなのは非常によくわかるというか、ただまあその僕の場合はねその趣味のこととかにはまあ口出ししなかったしてこないですし、まあ中高からねなんか趣味興味のほとんどはまあエンタメの方だったのでまあ良かったですし、やっぱ大学時代にね一人暮らしして生活的にもまあ距離が取れたっていうのもまあ良かったんで、まあそんなねこういやもうボーの気持ちはすごくわかるとかいう話ではないんですけど、イメージはしやすいというかね、だからなんかそのボーはあれですよね、彼はその趣味事が見えてこないですよね。何を楽しみでやってこれたんだろうみたいな風に、もうだからこれはねすごくやっぱり自分の診療の立場的に医療者の立場的にも思うんですけど、本当に不安とか恐れにこうずっとこう苛まれてる人たちっていうのはなんかそういう気を抜くとかいうところに全然こう至らないんですよね。だからそこがやっぱり趣味事が見えてこないっていうところがなんかすごくリアリティあったなと思いましたね。生活すること自体がまああまりにまあ手一杯な感じだなというふうに思いましたね。で、まあこれはね文章の方ノートの方にも書いたんですけど、やっぱ現代的なメッセージが非常に残りましたね。で、まあ、これ別にその母親が過干渉な家庭が増えてるとかいうその統計的な話をまあしたいんじゃなくて、こうね、なんていうか精神そのものへの干渉物がまあ多すぎるというか、なんかねもっと感情とかその抱く感情とかさ、まあ、自由でいいはずなんですけど、どうしてもこうなんかその精神への干渉というか監視物ですよね、まあ、監視っていうのも非常にこのボーのね作品の象徴してますけど、その精神が監視されてる感覚っていうので、こう自由な感情みたいなのが発露がせき止められてる感じっていうか、でまあやっぱこれってなんかその一見こうそうあるべきだみたいな、やっぱ正しさをこう誇るための言説っていうのが、まあ当然ねそれはまあその増えてしかるべしなのかもしれないですけど、そのやっぱ虐げられてきた人たちのねこととかもあるので、そこは正しい、いやもうそれおかしいよねっていう話が増えてくるのは 全く問題ないんですけど、ただその何でしょうね、本来は別にその黒々とした感情みたいなのって別にそれを持つこと自体はルール違反ではないというか、持ってて別にいいはずなんだけれども、なんかいやもうそんなことありえない、正しくあるべきなんだっていうので精神をこう抑制してる感じっていうかですね、そこがなんかすごい象徴してるように思えたんですよね。まあ某はその人生ごとの話でしたけど、なんかこれってやっぱすごくこう今っぽいというかね、今がんじがらめになってる感じみたいなのが描かれてるのかなと思いましたね。まあ、例えばね、一例出すならば、これも先週も話しましたけど、不適切にも程があるね、工藤官九郎のドラマですよ。まあ、非常に工藤官らしい脚本でね、まあ、乱暴なねやり取りとかで、まあ、ちょっと笑いを生んだりとか、まあ、ちょっとこう、まあ、露悪的なセリフを面白く描いたりとか、まあ、明らかにそれも間違ってるよっていうことを、まあ、ギャグとして描いてたりとかっていう、まあ、そういうドラマなわけですけど、なんかそれがいやもうこれ正しくないものがもう放送されていますよというトーン一辺倒で批判されてしまう、まあ、批判する土壌にこう上げられてしまう現実っていうのがなんかすごい恐ろしいなと思うんですけど、でこれその正しい正しくないの判定みたいなのをこう外に委ねてる状態っていうのが僕は某を恐れているでアリアスターがこう小づいてる事象なんじゃないかなってやっぱ思うんすよね、どうしても。だからやっぱりこうそこがすごくそのメッセージをちょっと受け取った感じはありますよね。なんかこうまあなんだろうな、その正しくないものとかっていうのがをこうもう見ないようにするっていうこと自体がね、結構こう抑圧っていうこととリンクしちゃってる感じっていうのはね、それで自分の中に見ないようにするっていう感じっていうのが結構なんか某は恐れてるはやっぱあるように思えましたね。まあ、あれはもうだからもう行き過ぎた、もうそのそれがもう全てもう最初からもう無理になってしまったっていう、見てる我々がどう捉えるかっていうのはね、ちょっとそこの階層はいろいろあると思うんですけど、そのどの段階に自分が今いるのかっていうのは多分それぞれ違うと思うんですけど、なんかねそういう話にも見えましたね。まあなんかねこうやっぱり精神的に弱ってる人の描いた作品っていうのはまあなかなかちょっと感想がちょっと難しいところもまああるんですけど、でもまあなんかこの映画をこうぐっとこうなんかずしっとこう受け止めた人はまあこうねなかなかちょっと苦しい立場にあるのかなと思いますけど、なんかむしろなんかそれはちょっとこう今そのあなたを縛っているものから距離を置くためのなんかきっかけみたいな風にね撮ってくれれば、そんなねっても都合のいい映画ではないですけどね、展開としてはね、ですけどまあやっぱり受け取り方ってのはまあ自由なので、そこ程度の差だと思うので、うまい具合にこうこの映画からセラピー的な部分を切り出すってことはできるとは思うんですけどね。というようなまあ非常にこう 映画的な映画だなと思いましたね。はい。で、哀れなる者たちね、これは、まあ、小説も読んだ上で映画も見た、まあ、映画が見れないと思ってたんで、もう小説を読んで、あのこの波に乗ろうじゃないけどと思ってたんですけど、映画もまあ見れたので、あのすごい差が際立って、あ、こうやって映画化するんだなみたいな。なんかその小説自体が結構面白い作りなんですよね。なんかルポルタージュみたいな感じで、そのなんか取材機みたいな雰囲気もあるみたいなね。結構編集されたあとみたいなのがこうちょっと小説の形の中でこう表現されてたりとか、後書きもなんかすごい、翻訳した人の後書きもこうちゃんとその世界観にのっとった感じになってたりとか、めっちゃ面白い仕上がりで、でこれをなんかそのエマストーンとヨルゴス・ランティモスが見つけてきて、あ、これをこういう風に映画化しようっていう風になんかこう、なんでしょうね、ドキュメンタリードラマみたいなあの雰囲気もこう、あのちょっとまといつつっていうような感じで見れて面白かったですね。うん。でその後ゴドウィンですよね、このウィレム・デフォー演じるね、あのベラ、そのエマストーンを作ったゴドウィンが、あの原作だと結構その父親としての目線が強く描かれていたので、まあ、それをちょっとこう僕はやっぱり透かして、そのイメージを透かしながら映画でもまあ見てたし、まあ結構ね最後の方とかすごいそういう風な目線もあったなと思いましたし、でやっぱ父と娘の話としてやっぱどうしても受け取らざるを得ないというかね。まあなんかね、やっぱこうそんなにまあベラのようにこうまあタフにね生きていくっていうのがまあ難しいと思うわけですよ。やっぱ言うたってそりゃもうあんな人はいないから、いないってことがあの我々のね、あの憧れをこうあの高ぶらせていくわけですよ、ベラという人物とは。なのでまあああいうふうにまあはなれないよねっていう前提の時に、ところでじゃあ現実世界でどんな風なこうたくましさとかね、なんかなんだろうな、唯我独尊感みたいなのをこう我が子に捧げていけるのかっていうかっていう目線をすごいやっぱ考えましたよね。そうなんですよ、やっぱね魔法を使うとかやっぱこう変身するとか、まあそういう風じゃないんで一見そうは見えないんですけど、やっぱりベラはそういう風なタイプの、まあ、エネルギーというか、まあ言うとちょっとこう他とは超人ですよね、超人であるっていうことが、まあ、あるなと思うんで、そこがなんかねちょっと SF ファンタジーだと思うんですけど、まあ、こういう強さみたいなのをこう描くっていうのは結構なんかやっぱ時代の叫びなような気がしましたね。やっぱこんな欲望に忠実には生きれないよねみたいな、生きれないよねっていうこう叫びがこの映画を作ってたんだろうなっていうのはなんとなく思いましたね。そのまあ何でしょうね、まあこれはもうね最初見た時から思いましたけど、まあいつかかこの我が子がねこの映画をじゃあ再生することになるっていう風になるのかどうかも分かんないですけど、まあでも何かそこに至るまでにね、何か我々が私ができることなんていうのはまあそんなにないなっていうのはね思いますよね。やっぱそのベラのたくましさを見る限りはですね、やっぱそのたくましく生きる人っていうのはやっぱその勝手にやっていくからですね、むしろもう私が言うようなことをこうもうなんかもううるせえと言っていくことがまあ非常にいいことなのかなと思いますし、だからまあ可能な限りね、なんか ニコニコとこうわがままに生活できるような環境を整えるしかないよねみたいなね。とかなんかね、めっちゃその映画を見ながらなんかこんなにこう家のことを考えるっていうのもね、哀れなる者たちっていうのはなんかそういうファミリー映画みたいな、ファミリー映画じゃないですけど、まあ本当だからなんか子育て映画みたいな風に、見えましたね。これは本当に子供を持たなければまさかこの映画をこんな風に見るとは思わなかったんで、もうだからエマストーンめっちゃ可愛かったですもんね、最初の本当あのなんかあのなんかちぐはぐな感じというか、本当に赤ちゃんってこう自分の体をまだ認識できていないので、こうなんかすごい変なポーズしたりとかするんですよね。その感じがめっちゃ表現されてて、エマストーンがめっちゃ可愛いっていうのが、それはその本当もうめでたいなっていう可愛さを感じ取りましたね。うん、そうですね。でまあでそのそうこれもなんかずっと考えちゃうんですけどね、 R18 っていうレーティングが非常にこう、まあ、難しいなと思いましたね。やっぱなんかむしろ本当に中高生とかが見てうわーってなるような映画だと思うんですけど、まあ、確かにまあそのベラのね、あのやっぱ快楽に忠実な姿を映像としてこう我々に突きつけることで、まあ、届けられるものがあるっていうのは分かるんですけどね、なんかあの照れますよね、なんかね、なんかね照れちゃう、本当に最近本当特にそうですけど、なんかねベッドシーンとかマジ照れちゃうんですよね。なんかまあこれもねちょっと有害な眼差しなのかもしれないですけど、でももうそれはね、そんなそれはもう自分のあのまあ、眼差しに蓋をすることになっちゃうので、また照れますよ、そのでっかいスクリーンでその何人かその知らない人たちと性行為をの映像を見るっていうのが結構やっぱ照れますよね。なんかみんなどう思ってんだろうって思うんですけど、なんかねまあそこが難しいなと思いましたね。なんかね、まあだからまあこういう風な目線を含めてぶった切ってるという作風なのかもしれないですけどね、ヨルゴス・ランティモスの作風としてはやっぱり最後原作からかなり変わってる、まあ、かなりっつうかまあなんかそうね、たどり着くべきとこは近いんだけど結構そのアプローチがかなりね、かなりあこれ最後本当ヨルゴス・ランティモスは出たなっていう感じがしたので、だったりするからですね。そうだからまあこういう目線を含めてこう毒をまかれてんのかなとは思いましたけどね。ただでもまあ照れはするだろうっていうことですよね。やっぱりもうその本当にそのなんかね攻撃性なそのなんだろうな、ボディを誇るみたいなアプローチのあのまあダンスとかあるじゃないですか。やっぱその K-POP のグループの照れるんですよ、やっぱ見ててもうかっこいいっていうのは分かるんですけど、もうなんか照れるなっていう、この目線本当にもう不適切だと思うんだけれども、照れるぞっていうことはやっぱり言っておきたいなと思いましたね。まあでもね、僕のベッドシーンはそんなに照れなかったって、だからそこもすごいなとは思うんですけどね。あの話の流れでなんかあのシーンってめっちゃこう、うわなんかもしかしたら救われるかもみたいな感じに運ばれていったっていうところで、そこはちょっとやっぱ某は際立ってたなとか今ふと思いましたね。といったところで、まあ取り留めもなくあらすじも何も喋らずにね やってました。まあまあでもなんとなくもう皆さん知ってるでしょうから、まあネタバレ全開で喋ってきましたけど、いやまあね、これセットで見たみたいなあの話をあのしようかなって思ったのが、だから先週から数えてこの1週間ぐらいですけど、いろいろ調べたらなんかすごいやっぱこのアリアスターとヨルゴス・ランティモスのとかがまた結構近い感じになってきてるんですよね。なんかね、アリアスターの次回作は西部劇らしいですけど、エマ・ストーンが出るらしいですね。ホアキン・フェニックスとエマ・ストーンの共演で出るらしいですし、で、まあ、ヨルゴス・ランティモスは相変わらずこうエマ・ストーンとすごいいっぱい作るみたいですけど、そのだから次の次の次ぐらいの作品がなんかアリアスターのプロデュースでやるみたいな感じで、この辺がなんかたまたまですけどなんかすごい近しいところに位置づけられているっていうのは非常に面白いなと思いますし、なんかこう線で見ていきたいなっていうふうに思える映画作家だなと思った次第でございます。ということで、まあ某は恐れていると哀れなる者たち、まあ、母と息子、父と娘と、照れる照れないみたいな、不適切かどうかみたいな、そういうところをまあちょっと混ぜ込みながら話していきましたけれども、まあなんかこういう話もちょっとねできる限り、別館がねちょっとお休み傾向なんでね、あのこういう一人喋りはちょっと増やしていきたいなと思っております。じゃあ、 聞いていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。